皆さんこんにちは。いかがお過ごしですか。伊藤博史です。今期私たちは安息日学校聖書研究ガイド詩編を学んでいます。今週第5課のテーマは主のための歌を異教の地で歌うです。今週の聖書の言葉暗唱聖句は詩編137編4節です。新共同訳聖書で確認いたしましょう。どうして歌うことができようか。主のための歌を異教の地で。詩編137-4。詩編記者はここでどうして歌うことができようかと言っています。ガイドの一課で学んだように詩編にはさまざまなテーマがありますが、今週は孤独や恐怖などの苦難の時、心から叫び求める嘆きの歌を取り上げています。私たちは苦難を目の前にした時、諦めたりしていませんか。でもこの詩編記者は違いました。この世界は神の作られた世界であり、それが罪によって悪によって脅かされていることで苦難がやってくることを知っています。実際詩編記者たちはそれを経験しているのです。そんな時、神を認めるがゆえに沈黙しているように思える思い、それは自分が見捨てられているという思いへとつながることもあります。そんな思いがどうして歌うことができようか、主のための歌を異教の地でという叫びとなっているのです。しかしそれは決して神への非難ではないのです。そんな彼らの姿を今週は見ていきたいと思います。神から約束を受けたイスラエルの民、そして詩編記者は自分たちの立場を不十分ながら理解していたに違いありません。神の選びと契約により、その使命のため自分たちが神から祝福を受ける存在であるということを知っていたのです。しかしどうでしょうか。実際は周囲の国々によって侵略され苦しめられていたのです。問1で取り上げられている詩編74編、そして詩編79編を見ると、エルサレムとその神殿が破壊された光景が書かれています。異教の国々によってシオンの山、聖女至聖所、街道が壊され焼き払われ廃墟となっているのです。確かにそれは自分たちの罪の結果でした。しかしそのことがもっと大切なこと、そう、神の使命を妨げていることに気がつくのです。私たちもそうです。人々に神の愛を伝える使命を与えられているにもかかわらず、私たちが神の評価を下げていることがあるのです。それが許せない。私たちの救いの神よ、私たちを助けてあなたの皆の栄光を輝かせてください。皆のために私たちを救い出し、私たちの罪をお許しください。ここでの叫びは苦難にあっても神の品性を守るためのものなのです。次に彼らが叫ぶ理由は、神に従う者がこの世で人としての苦しみを受けていることです。詩編88編を読んでみましょう。88編4節からです。私の魂は苦難を味わい尽くし、命は黄泉に臨んでいます。穴に下る者のうちに数えられ、力を失った者とされ、汚れた者とみなされ、死人のうちに放たれて墓に横たわる者となりました。あなたはこのような者に心を止められません。彼らは見てから切り離されています。この世の病気や死からの救いを求めているのです。これらの苦しみの原因は、すべての人が背負った罪から始まりました。しかし神がこの苦しみから救う道をも備えてくださっていることを彼らは知っているのです。だから彼らは神を信頼し叫び続けるのです。 来る日も来る日も主よ、あなたを呼び、あなたに向かって手を広げています。ガイドにあるように、最も大胆な不満が語られる時でさえ、その嘆きは明らかに信仰の行為であることに注目してください。なぜなら、神がその主権によって悩みを許されるのであれば、ご自分の子らの幸福を回復させることもおできになるからです。この不満や嘆きの言葉の中に信仰が表されているのです。次の深刻な叫びは、神が共に歩んでおられないと感じられる孤独感、孤立感を感じた時です。詩編記者は自分が神から引き離されたと感じ、自分を孤独な鳥に例えています。荒れ野のミミズク、廃墟のフクロウのようになった。屋根の上に一人いる鳥のように、私は目覚めている。荒れ野のミミズク、廃墟のフクロウ、屋根の上に一人。神からの深い孤独が表現されています。皆さんだったら、そんな時どうするでしょうか。詩編記者はこんな孤独の時にも叫びを忘れません。祈りによって沈黙を破ろうとします。神の沈黙の時、詩編記者たちは自分自身を振り返り叫ぶのです。彼らは神が永遠に沈黙されるのではないことを知っています。どんなに孤独を感じたとしても、神との交わりを続けなければならないことを私たちに示しているのです。詩編77編では、神からの深い断絶、神から見捨てられた思いからの叫び、いやうめきが詰め込まれています。77編8節から、主は常しえに突き放し、再び喜び迎えてはくださらないのか。主の慈しみは永遠に失われたのであろうか。約束は世々に絶たれてしまったのであろうか。神は憐れみを忘れ、怒って同情を閉ざされたのであろうか。再び振り向いてもらえないと思うとき、神は変わられたのだろうか。神は契約を裏切ることがおできになるのだろうか、という思いに駆られるときがあるのです。もしそうならば、希望はありません。しかし、詩編記者には一縷の望みがありました。それは、これまで神が表してきた救いの姿です。私は主の御業を思い続け、古にあなたのなさった奇跡を思い続け、あなたの働きを一つ一つ口ずさみながら、あなたの御業を思い巡らします。イスラエルへ示してきた一つ一つの出来事の中に、神は変わられたのだろうか、神は契約を裏切ることがおできになるのだろうか、という疑問に対する答え、そう、変わっておられないということを確信するのです。詩編記者が確信したように、私たちも信じる神がイスラエルに奇跡を行われた神と同じお方であることを思い、信仰を持って主を待ち望むようにしなくてはいけないのです。私たち自身に苦しみや不幸が降りかかっていなくても、神に対する思いが揺らぐことがあります。神を信じる者が不自由を強いられ、敵対する者が栄えている、その事実と直面した時です。例えば詩編73編2節3節に、私は危うく足を滑らせ、一歩一歩を踏み誤りそうになっていた。神に逆らう者の安泰を見て、私はおごる者を羨んだ、とあります。目の前にある受け入れられない現実に動かされてしまうことがあるのです。そして15節、彼らのように語ろうと望んだなら、見よ、あなたの子らの代を裏切ることになっていたであろう。 そのような時、神を裏切ることになったであろうというのです。しかしどうでしょうか。最後にこう言っています。私の目にロークと映ることの意味を知りたいと思いはかり、ついに私は神の聖所を訪れ、彼らの行く末を見分けた。あなたが滑りやすい道を彼らに対して備え、彼らを迷いに落とされるの。彼らを一瞬のうちに荒廃に落とし、災難によって滅ぼし尽くされるの。我が主よ、あなたが目覚め、眠りから覚めた人が夢を侮るように、彼らの偶像を侮られるの。見よ、あなたを遠ざかる者は滅びる。身元から迷い去る者をあなたは絶たれる。神の御前、聖所に導かれた時、神のご計画を目にした時、目覚めることができたのです。詩編記者は決して特別な人たちではありません。これまで見てきたように、さまざまな苦難を前にしてもがき、苦しみ、叫んでいるのです。そしてどんな時も決して神から離れることはなかったということです。これは私たちにもできること、そのことを詩編は示しているのです。今週の安息日学校聖書研究ガイドはいかがでしたか。最後に皆さんに考えていただきたいテーマを提供いたします。どうぞお一人で考えたり、何人かで話し合ってみたりしてみてください。テーマは2つです。1、私たちにとって異教の地と感じるところはどのようなところがありますか。2、苦しみや試練を経験するときに助けてもらえる詩編の聖句を見つけ紹介してみましょう。日々の学びを通して、また愛する信仰の友との分かち合いを通して、神様からの祝福を豊かに受けることができますようお祈りいたします。